私たちの父なる神と、私たちの救い主、イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。本日の説教は、ルカによる福音書24章、特に50節と51節。このところから、生ける神の子イエスの清き、正しき御言葉を取り継いでまいります。私たちの救い主イエスは、一度十字架の上で死なれましたが、三日目に死からよみがえられ、その後、弟子たちの見ている前で、この地から天へと昇っていかれました。この生ける神の子イエスは、今も天におられますが、今日もご自身の御言葉と聖霊の働きを通して、この方は、あなたのところにも来てくださるのです。ですから私たちも救い主イエス・キリストに私あなたの心の目を開いていただき、あなたの心の内に来られるイエス・キリストに目を向け、この方を心にお迎えしてまいりましょう。今も生きておられる神の子イエスこそ私たちの光であり、とこしえに変わらない望み、喜び、あなたの信仰の確かな拠り所です。それでは、御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。はじめに丸印、ルカ24章49節から51節についてと書かれているところをお読みしてまいります。よみがえられた神の子イエスは、40日にわたって彼ら弟子たちに現れ、神の国について話された。そして、聖霊を受けるため、エルサレムに留まりなさいと弟子たちに命じられた後、イエス・キリストは彼らの目の前で天へと昇って行かれた。今日の御言葉、ルカ24章50節と51節。イエスはそこから、彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら、彼らを離れ、天に上げられた。次の A と B のところに入ってまいりましょう。A、ベタニアとは、エルサレムの近くにありました、オリーブ山のふもとにある町であって、イエス・キリストはこのオリーブ山から、天へと昇って行かれたのです。B、祝福。これはもともとの言葉では、喜びや幸せを願う言葉を語っただけでなく、イエス・キリストはこれから働きへと使わされる弟子たちに対して、神の恵み、望み、力を与え、キリストの守りの中に彼らを集めてくださり、弟子たちを神の約束に応じるものとされた。この約束とは、エルサレムにとどまり、聖霊を受け、聖霊を通してイエス・キリストの働きに預かることです。ルカ24章52節と53節の御言葉をお読みしてまいります。彼らは天に昇ったイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて、神を褒めたたえていた。米印のところ、イエス・キリストは天に昇られた後も、聖霊の助けと働きを通して、キリストは弟子たちと共におられ、救いの技を彼らのうちに表してくださった。ここまでお読みしたところから、皆さんにお伝えしたい大切な一つのこと、それは、この時の弟子たちの姿について、なぜ彼らは、神の子イエスが天に上げられた後も、喜びに満たされていたのかということです。今日の福音書ルカ、24章49節から53節についてのところで書かれておりましたけれども、イエス・キリストが、この地から、天に昇られた後、弟子たちはもう二度と 救い主イエスの見姿を見ることができなかったわけであります。けれども彼らは喜びに満たされ、神を褒めたたえていた。どうしてでしょうか。なぜなら弟子たちは、イエス・キリストから次のことを教えられていた。キリストが天に上げられた後も、聖霊が下ってくること。また聖霊を通して、生ける神の子イエスが、これからも彼らと共におられ、働きをなされるということを弟子たちは知っていたからであります。さらに今日、私たちも同じ喜び。この時、弟子たちがキリストから受け止めていた喜びを、私たちも共に心に留めていきたいわけであります。蘇られた救い主イエスは、弟子たちだけでなく、あなたのためにも天へと昇ってくださった。これは私たちにとってとても喜ばしいことであります。それはなぜかというと、イエス・キリストが天へと昇られた後、その代わりに天から聖霊なる神が私たちのところにも下ってきて、今もこの聖霊を通してイエス・キリストがあなたのうちに生きておられ、あなたのうちでキリストが働いてくださるからです。今もこれからも私たちはこの時の弟子たちと同じように礼拝の中でキリストを私たちに使わせてくださった神を心から崇め、聖霊を通してあなたのうちに来てくださるイエス・キリスト、この方が共にいてくださることを喜び、私たちを通してもイエス・キリストが周りの方々に働かれていく。キリストの光が、キリストの技が、キリストの救いが私たちを通しても表されていくということを、喜びを持って待ち望み続けていきましょう。それではもう一度、御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに戻ってまいりましょう。続いて、丸印、あなたのもとに帰って来られる救い主というところをお読みしてまいります。まず二重丸、聖書朗読。新約聖書使徒言行録1章6節から11節をお読みしてまいります。使徒1章6節から。さて、使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、と尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると、白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。11節に次のような御言葉が書かれておりました。あなた方から離れて、天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。神の子イエスは、天に上げられた後も、ご自身の御言葉と、聖霊を通して、いつでも私たちのところに来られ、あなたと共に生きて働いてくださる。やがて、時が満ちると、天におられるイエス・キリストが、あなたの目にも映る見姿をとって、この地に戻って来られる。矢印のところ、礼拝の地に来られるイエス・キリストとの見えざる交わりを深め、 この方の輝かしい見姿にまみえる時を共に待ち続けていきましょう。第一ヨハネ三章二節に次のような御言葉が書かれております。御子すなわちキリストが現れる時、私たちも御子に似たものとなる。その時御子を私たちはありのままに見るからです。終わりに、本日の説教のまとめとして皆さんにお話ししたいこと、それは、これからも私たちは、生ける神の子イエスとの見えざる交わりを持ち続けながら、やがて来られる目で見ることができる救い主イエスを待ち望み続けていくということです。あなたのために死からよみがえられ、天へと昇っていかれたイエス・キリストは、今も生きておられますが、あなたの目でキリストを見ることはできない。しかしこの方は、今も礼拝、また語られる御言葉を通して、あなたの心の内にも現れ、生きて働き、今日もイエス・キリストは、あなたの救いと信仰を支えてくださるのです。イエス・キリストの働きは、御言葉、またそれに働く聖霊の力と助けを通して、いつもあなたに与えられ、あなたを見えざる救い主イエスとの交わりを受けることができる。どうかこの時をあなたも喜びを持って受け続けていただきたいわけであります。そしてどうか今も生きておられるイエス・キリストがあなたのうちに語りかける御言葉を通して、神の子イエスのあなたに対する声を聞き、またその心を知っていただきたいのです。目には見えませんけれども、今この時あなたの心に働き、イエス・キリストはあなたは私を通して罪許され永遠の命に預かっている。いつも私があなたを助け、あなたを導いていくから、私に委ねて歩み続けなさいと励まし慰めてくださるわけであります。今日あなたがキリストの御言葉をこうやって聞いてくださるのを最も喜んでおられるのは、あなたのうちに働こうとされているイエス・キリストである。御言葉を聞くためにキリストの前へと帰ってきたあなたのことを、イエス・キリストはよく帰ってきてくれた。また私との出会いをあなたは持ってくれた。私はあなたを喜び、私はあなたを力づけると、キリストは語り教えてくださるわけであります。このように私たちは今御言葉を通してキリストとの見えざる交わりをしている。この素晴らしい時を共に持っているのは、この世で私あなたの信仰救いが守られるためだけでは決してありません。それだけではなく、御言葉と聖霊によるキリストとの見えざる交わりを通して、私たちはやがて見える姿を持ってきてくださるイエス・キリストを待ち望むためでもあります。今日またこれからも、生ける神の子イエスは私たちにこう語ってくださる。私は必ずあなたのためにも、あなたの目に映る姿をとって帰ってくる。私を待ち望み続けなさい、とあなたに励まし語ってくださるのです。今日の福音書の中で見た通り、イエス・キリストはこの地から弟子たちの見ている前で、天に昇っていかれたその見姿のまま、すなわち光り輝く神の見姿を身にまとって、やがてあなたのところにも戻ってきてくださるのです。そしてその時あなたも光り輝くイエス・キリストのありのままの姿を見ることができ、 キリストが帰って来られるとき、あなたもキリストに似た光り輝く御姿へと変えられていくのです。